全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、御子イエス・キリストは病気の人を癒し、健やかな命を回復されました。憐れみをもってこの世の悩みを顧み、癒しの道からによって人々と国々とを健全なものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信者を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちの心は揺るぎません。諸国の民の間であなたに感謝し、もろもろの国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく、天の上に及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。今日もあなたの御名をしたい、御顔を求めてくる者たちに平安をお与えください。あなたの尊い御名を命として生きるその心を強め、ますます主イエスの純粋な良い技の実を結んで生きるものとしてくださいますように。罪と咎がゆえにあなたの御名を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように、その真実な心を受け入れ、あなたとの真実な深い交わりに生かしてくださいますように。神様、私たちに信仰をください。あなたが神であられ、私たちは人間であることをわきまえ知る信仰をください。目に見える事柄にとらわれず、目に見えないあなたのご支配と力とを見るように信仰をください。あなたがなさる愛の御業は、人がなすものとは違うことを知るように目を開いてください。世界で起こるあらゆる災いを見聞きしております。隣人の痛みと悲しみを経験に見て言うことがありませんように、またあなたがまるでおられないかのように口を開き判断することもありませんように、ただただあなたの眼差しを持って御国が来ますようにと祈る信仰をお与えください。皆のために、時が良くても悪くても、イエス・キリストが示された道をただまっすぐに歩めますように、一人一人お導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたを信じ、あなたの御心を喜び行い、あなたの平安を示して生きることができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。 私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。列王記第17章17節から24節、旧約聖書562ページです。列王記第17章17節、その後この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか。エリアはあなたの息子をよこしなさいと言って、彼女の懐から息子を受け取り、自分のいる会場の部屋に抱いていって寝台に寝かせた。彼は主に向かって祈った。主よ、我が神よ、あなたは私が身を寄せているこのやもめにさえ災いをもたらし、その息子の命をおとりになるのですか。彼は子供の上に三度身を重ねてから、また主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて、母親に渡し、見なさい、あなたの息子は生きていると言った。女はエリアに言った。今私は分かりました。あなたはまことに神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。
イスラエルの王アハブに、私の言葉によるのでなければ数年の間梅雨も降りず雨も降らないと告げたエリア。主はエリアをケリト川のほとりで養われました。その後ケリト川も枯れてしまったので、主はシドンの地にエリアの身を隠されました。干ばつが続く中、残った食料が一握りの小麦粉とわずかな油だけのシドンの地の一人のヤモメの家に送られたのです。このヤモメはイスラエルの神主を恐れる女でした。大飢饉の中、旅人であるエリアに水を与え、さらに神の人エリアのために自分たちの最後の食料を差し出したのです。そして主がエリアを通して告げられた通り、壺の粉は尽きることなく、瓶の油もなくならず、死ぬ寸前のヤモメとその息子は命救われ、干ばつの中生き延びることができました。ところでヤモメの家が神の人エリアの出現によって守られ養われている中、今日の聖書箇所はその後この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取ったと始めています。大飢饉の中、最後の食料をパンにして食べて死のうとしていたヤモメと息子。 自分が死んでも子だけは何とか生かそうとするのが親の心でしょう。しかし食べ物がなく、その願いもかなわないほどの境遇、その時神の人エリアが来て、その親子は死なずにこれまで生き延びてこられたのです。ところが今は自分だけが生き残り、息子が病気で死んだ。神の人エリアが現れず、あの時息子と一緒に死んでいたなら、今こうして息子に先立たれるこれほどの悲しみと苦しみを経験することもなかったでしょう。彼女はエリアに言いました。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうかと。あなたは私の罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですかと。ここで私の罪とありますが、罪というヘブライ語は使われておらず、咎められるという時の咎という言葉がより適切な訳語かと思います。今日は詳しい説明はできませんが、聖書の中ではヘブライ語の罪とは区別して使われているとだけ押さえていただきたいと思います。息子は明らかに病気で死んだのに、彼女は神の人に向かって自分の咎を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのかと聞きました。神の前での自分の咎が息子の死と関係があると見ていたのです。息子の死はそのような咎のある自分への災いと見ていたことだと思います。息子の死についての見えざる真相は分かりません。しかしエリアが来たのは彼女を咎めるためでも、息子を死なせるためでもありません。それは不正確な見方ですと思いながらも、やはりここで神の人エリアの存在を考えさせられるのです。エリアは一緒に暮らすだけで、一緒にいるだけで、人が自分自身の咎に気づき、自らを顧みさせられる存在、存在そのものにそのような力を帯びているという印象を受けるのです。神の人を見て自らを改める、気づく。教会があるゆえに世の人々が自らを改め、人が自分自身に気づく。教会はどの時代にもその力を失ってはならないことを思い起こすところです。そして今日のエリアの信仰はそれのみならず、その力の正体、その力の根源をも私たちに教えています。エリアはヤモメが言うように、彼女の咎を思い起こさせ、息子を殺すために来たわけではありません。エリアはそれには一言も答えず、深い悲しみの中にいる母親に、あなたの息子をよこしなさいと言いました。まだ懐から息子を離さずにいる彼女から、この遺体を受け取り抱いて自分のいる会場の部屋に行って寝台に寝かせました。そして主の皆を呼びかけたのです。わあ神主よと、あなたは私が身を寄せているこのやもめにさえ災いをもたらし、その息子の命をおとりになるのですかと。ここでその息子の命をおとりになるっていうのは、婉曲な翻訳で、私が持つ多くの英訳聖書はその息子を殺すのですかと訳しています。主がその子を死なせた、殺したと。またこれは先ほどヤモメがエリアに対し、息子を死なせるために来られたのですかと訴えた時の死なせると同じ言葉が使われています。注目すべきはヤモメと同じ言葉を使って主に問いかけていることです。息子を殺すために来たのですかとは、それは事実とは違う。しかしその訴えるヤモメの言葉を受けて、その言葉で その息子を殺すのですかと主に問いかけるエリア。やもめの心境になって、やもめの身になって主に祈っているエリアがいるのです。このことは私からのものではなく、イタリアで発刊されたビブリカという学術誌に掲載された今日の聖書箇所を取り上げている短い論文からの洞察です。説教者としてはちょっと悔しい思いがありますが、私自身が気づかなかった重要な優れた洞察が書いてあったので、今回は多くの部分そこからの内容を取り入れての説教であることをあらかじめ断っておきたいと思います。そして今日の聖書箇所で彼女を表す名称が使い分けられていることも指摘していました。17節では家の女主人、23節では母親、24節では女と表す意味合いによって区別されているとのことです。やもめと表しているのはこのエリアの祈りの中だけです。新明記で主はご自身をみなしごややもめのために裁きを行い、食べ物と衣服を与えられると表しておられます。ここでエリアが家の女主人でも母親でも女でもない、私が身を寄せているやもめと言っているのは、そのような主ご自身のやもめへの深い憐れみの御心に訴えていることと思われるのです。主の憐れみだけではなく、当然エリア自身のやもめへの深い同情と憐れみでもあります。しかも私が身を寄せているやもめにさえと言いました。このような災いが来たのは、神の人が家に来たことと無関係でないと訴えたやもめの言葉は事実ではありませんが、しかしエリア自身はそれを受けて、私が世話になっているやもめと言って、これは自分と関係ないことではないと主に叫んでいるのです。先ほどやもめの身になって主に問いかけたエリアは、なおこれは自分のことであるとその心境を打ち明けているのです。ここで一つ確認したいことがあります。聖書に表されている預言者の特徴は、主の言葉を受けてただただ従う、その通りに実行する場面がほとんどで、主に問いかける場面も少なく、何か自分の願いを申し上げる様子もほとんどありません。自分の願いのために全能者の聖なるお名前を口にして呼びかけることもないほど、主の皆を呼び求めることへの恐れ、重んじる深い信仰が預言者たちから見て取れるのです。申し上げたいことは、今のこのエリアの願いは、自分の存在を差し出して全存在をもって主の御前に立って主の皆を呼び求めて祈っていることです。しかもその子の命に関して主がすでにお決めになった、実行されたことに対して、主よ我が神よと呼び求め、この子の命を元に返してくださいと願っているのです。さらにエリアは子供の上に三度身を伏せて主の皆を呼び求めました。主よ我が神よ、この子の命を元に返してくださいと、こう自分の部屋に運び、毎日自分が横になる自分の寝床にこう寝かせたのです。死んだ子が自分であるかのように、それから三度自分の身を死んだ子の上に重ねる、すでに冷たくなったその体の上に身を重ねたのです。三度同じ動作を重ねていたのは、何かを計算しての行動ではなく、エリア自身死んだその子と一つになる、自分も死んだこの子のようになっても構わないというエリア自身の心の現れと思われるのです。 マルコによる福音書で、耳が聞こえず口の聞けない子がキリストのところに連れてこられたとき、主イエスは天を仰いでうめきながら、その子に手を耳に入れ、口にも触れるのです。そしてエファタと言われました。主イエスのその仕草は、何かを意識しての行動ではなく、その子の耳と口をご自分のもののようにされている主の御心が、そのような仕草として現れたのだと思います。うめきとともに、エリアが三度死んだ子の上に体に身を伏せたのも、その主のお姿に重なるもの、彼自身のその子への心が、その子の命を自分の命としている、満ち溢れるエリアの心が、そういう行動に現れたのだと思うのです。少し固い話になると思いますが、律法では死んだ人の体に触れることは汚れと定められている行為です。律法からするとエリアは今日死と汚れに触れて、自らを汚れたものになる行為をしているのです。しかも全身に触れているのですから、彼自身も全身に汚れを帯びるということに他なりません。しかし結論から申しますと、これは律法の違反をしていることではありません。むしろ律法が示す清さと聖とは何かと、その教えを明確に見せているものです。祭儀では人の代わりに死ぬ生贄を聖なるものと定めています。人が神の前で生きるものとなるために、本当は死ぬはずのない生贄が汚れた身になって、代わりに死に引き渡され、人の代わりに呪われたものとなることが、律法の祭儀が教えている聖なるもののあり方です。これはギリシャ語のアナテーマという言葉でも知られていることです。ちょうどローマ書9章で使徒パウロが、自分の同族であるイスラエルのためなら自分は呪われたものとなっても良いと思っていますと言ったときに、呪われたものとなると表されている言葉が、このアナテマという言葉です。まさにエリアが今日死んだ子の体に全身を重ねたことは、死んだ子の身になってその子のためにアナテマ、自らを汚れたもの、呪われたものとなることです。エリアは律法を違反したのではなく、律法が指し示している隣人を自分のように愛する聖なるものの姿を示しているのです。何よりも今日のやもめとその息子のために、主の前に立って主の皆を呼び求めるエリア、なお自らを呪われる身にまで減り下るエリアの姿は、すべての律法が教えているイエス・キリストの姿に他なりません。主イエスは罪のない方ですが、罪人のために十字架につかれました。律法で木にかけられたものは呪われたものと書いてあるように、主イエスは罪のない方ですが、罪人のようにあなたま呪われたものになられ死なれたのです。エリアより優れた捧げ物となられ、優れた取りなしが私のために十字架の上でなされたのです。しかし今日、十字架はなんとなく不特定多数のすべての人のためとなっている嫌いがあると感じます。今日のエリアのやもめとその息子のための取りなしが、そのエリアの献身が、やもめとその息子という具体的な個人との関係において表されるものでした。一人一人との関係において、それ以上の御心が十字架で表されていること、その事実を ご一緒に記憶したいと思います。いずれにせよ、愛に満ちたエリアの人柄はキリストの似姿でした。キリストがこの地上に来られた時に、人々がその威厳と力を見たように、ヤモメは一緒に暮らす中でぶれない、この世にはない威厳と力をエリアからも感じてきたのではないかと想像します。それが冒頭で申しました、彼女自身自分の咎を思い起こすこととしても現れていたのかもしれません。主はエリアの願いを聞き入れてくださいました。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて母親に渡しました。ここで子を連れてというのは、先ほど子を抱いてと表したものと同じ言葉です。すなわちエリアは部屋から出た時にもその子を抱いて降りてきたようです。しかし今度は死んだ子ではなく、生き返った子を抱いて降りてきたのです。そして母親に言うのです。見なさい、あなたの息子は生きていますと。人が生き返る、なんと驚くべきことでしょうか。人の一般というと言い過ぎかもしれませんが、人は自分の祈りで死んだ人が生き返るようなことが起きたら、自分がどのようにして祈ってこうなったのか、自分を通してどのように力が表されたのかと証しするのではないでしょうか。神に特別扱いされていると自分自身を表すことも少なくないのではないかと思います。エリアはその息子を抱いてきて、見なさい、あなたの息子は生きていますと言うだけです。ヤモメの心境を深く知り、主に願ったエリア、ヤモメに生き返った息子を渡した時も、ただヤモメと同じ身になって喜ぶエリアがいたのではないでしょうか。第三者としてではなく、ヤモメとその息子と一緒になって自分のように彼らを見ているエリアが現れていると思えるのです。一方、ヤモメにとってエリアは最後の食料を食べて死ぬところに現れ、生き延びられるようにしてくれた人です。その時、死ぬ前に食べ物が与えられ生き延びられた。しかしそれは息子が死んでしまった状況とは次元が違う話というのが普通の人の思いではないでしょうか。今日、息子の死を確かめた母親も息子が生き返ってくるとは期待もしていなかったと思います。しかし食べ物が与えられ生き延びるだけではなく、死んだ子のよみがえりを見たのです。女はエリアを通して神のよみがえりの力を見たのでした。そして言うのです。今私は知りました、あなたはまことに神の人です、あなたの口にある主の言葉は真実ですと。彼女はこの17章で、イスラエルの神主は生きておられると告白していました。彼女はエリアが神の人であることも、その口にある主の言葉が真実であることも知っていました。エリアが告げた言葉通りに、壺の粉が尽きることなく瓶の油もなくならないことをこれまで見てきたのです。その食料を食べてきたのです。彼女にエリアは神の人でした。しかし彼女は今知りましたというのです。知ってはいたものの本当は知らなかった。今は先ほどまで自分が知っていた神の人ではない神の人を見ているのです。もはや彼女にこの神の人エリアは食料を絶えず提供し、自分たちをこの困難から生き延びるようにしてくれる存在だけではなく、死んだものまで生き返らせる、それを自分たちのために行われた、そのために主の前に進み、 主に取りなした神の人です。彼女自身エリアの取りなす姿を見たわけではありませんが、彼らのために自らをアナテマとなったエリアのその見えざる力、真心を見たのではないでしょうか。生き返った息子を通して、今私は知りました、あなたは誠に神の人です、あなたの口にある主の言葉は真実ですと。十字架の主イエスを知る、聖なる主のご人格に触れれば触れるほど、何も知らなかった、今知りましたと告白することもあるでしょう。しかしその無知に気づかされる時こそ、本当に知る、真の知識を得ることにつながることと思うのです。そしてそこには大きな喜びがありますと、ともに今日主イエスを知っている、主イエスを知ってはいるものの、本当に知っているのかとも自らに問いかけるのです。そして神の子を知る知識が日に日に自分に加えられるよう願い求めていきたいものです。究極的には神の子イエス・キリストに倣って、今日神の人エリアが自らをアナテマとし、その聖なる力を表したように、私たちもそう生きていきたい、そうなっていきたい。それで私たちの隣人が、私自身をも、あなたは誠に神の人であると知る、そうなるよう日々願い努めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子の死が力として表されました。御子イエスキリストを知るあまりの素晴らしさに、一人一人捉えられ生かされますように、私たちも主イエスに従って自らをアナテマとし、聖なる生ける捧げ物として歩むことができますように、キリストを知る知識に富ませ、日々清くし新しくし、主イエスの力を帯びるものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
いまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私を血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安を与えください。
全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。今日は礼拝後の特別な予定はありません。そして憩いの御際の第118号が発刊されましたので、皆様の上冊子に入れました。どうぞご覧ください。そして先週は役員候補者推薦のための役員会がありました。後日候補者を広告掲載する予定です。引き続き役員選出のためにお祈りください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。